Incac, Thrash, John Doe。 はい、始まりました。 Incac, Thrash, John Doe。 このラジオはお肉どそれゆ団員 Incac、 またの名前を忍者作家 John Doe がお送りするラジオです。はい、本日169日目でございます。169、169、169ね、16、ザ・ロック。はい、今日は月曜日、ザバダックで作業しましたその2を BGM にお送りしていくやつです。はい、というわけでね、ラジオですけども、今日ね、キット、高坂さんのあれ見に行きました。いやー、面白かったですね。自分でね、てかまあ仕込みの場所にね、いたんですけども、だからまあ大道具はね、まあだいたい分かってるんですけども、それでもね、見たときになんか、おってなりましたね、なんか。光がね、入って、そこでまあ僕は照明の手伝いに行ったんですけども、まあ、置いたりとかはね、してるんですけども、実際まあ、シュートぐらいまでやったんですけども、そこから先は見てないんで、実際ね、役者が入って、光が入ったら、ああいう風になるんだ、みたいなね、すごい、ね、面白かったですけども、話自体も本当に、面白いやつで、ね。やっぱ、高坂さんはね、やっぱりね、声がね、よう通るんでね、耐えますね、やっぱり。ああいう芝居をしていると。ね、ちょっとふんどしの要素もあったりしましたけどもね。いや、よかったです。でね、その後にね、ちょっと映画を見に行って、シルクドトレイユ。映画あるじゃないですか。シルクドトレイユ。今やってるんですけど、それをね、見に行ったんですけども、いや、こっちもね、すごかったですね、なかなか。シルクドトレイユって言ったらね、あれですよ。キダムとか、サルティンバンコとか、あの辺全部まあ、シルクドトレイユなんですけども、だからああいう感じの、身体的な、あれなんですけども、だから結局ね、シルクド・ソレイユって映画ってどうやねんって、まあ思ってたんですよ。最初に聞いた時はね。やっぱり生のああいう上から垂れてるロープとか、なんかそういうセットみたいなのがあって、生で人が動いて、なんかなんぼじゃないみたいな。ああいうのがね、結局。だからそういうのがあって、なんですけども、いやー、すごいですよ、あれは。ちょっと、ね、本当にああいうものを映像で映画でやるって時に、やっぱりただね、やってそれを客席から撮ってどうこうじゃなくて、ちゃんと映像作品として、こう、持ってってる。その中に、なんていうかね、映画で、まあ、映画なんだけど、なんか、劇場で客席、なんていうか、まあまあストーリー的なものもまあ多少はあって、まあ女の人がサーカス見に行ったら、その不思議な感じのところに迷い込んだみたいな、まあ簡単なストーリー的なものはあるんですけども、だから映画として、そういうストーリーが、そういうストーリーを追っていくみたいなね、要素も、だからそれは映画的要素があって、それとは別にシルクド・ソレイユのパフォーマンスを客席で見てるみたいな、映画館の座席じゃなくて、舞台の席で見てるみたいな、そういう、なんだろうな。だから映像としてこう、中に入り込んでるんじゃなくて、でっかい舞台があってそれを弾いて見てるみたいな、そういう面もあって、でもそれはやっぱり映像ならではのものになってて、いや、本当に、すごかったですね。だから、でもまあ、 だからでもじゃあ、なんていうかね、映画というか、もう完全に映画になってるかって言ったらそうでもなくて、もしこれがその、映画っていう風になるんだったら、その、だから、冒頭、女の人が、普通のサーカスを見に行ったら、途中で地面がガガガーってなって、吸い込まれて、不思議な世界に入って、みたいな。だからその、なんだろう、アリス的なね。そういう話だったら、まあ、普通最後、帰ってきて、終わるじゃないですか。大体。帰ってきて、夢だったのかしら、みたいな。夢じゃないよ、みたいな。そういう風に、まあ、普通、まあそういう風に終わると思ったんですけども、最後、まあその女の人がね、その、チラシに載ってる男の人を探してるみたいな、そういう内容で、まあその、最後、見つかって、まあ抱き合って、火花がふわーって舞って、まあハッピーエンドみたいになった後に、カーテンコールが始まったんですよ。映画で。奥の幕がバーって開いて、役者が全員ドワーって出てきて、礼して拍手がバーって起こるっていう、カーテンコールが起こって、だからその、映画なんだけども、やっぱりその、シルクドソレイユ的、まあシルクドソレイユ見たことないですけども、今回初めてですけども、なんていうかその、だからその、なんて言うんだろうな、映画だったからその、繰り返しになりますけども、映画だったら、その、最後、主人公が帰ってきて終わるっていうものになるんですけども、やっぱりその、舞台というかその、パフォーマンスとしては、最後、バーってハッピーエンドになって、そのままバーって出てきて、最後カーテンコールっていう風に終わるもんなんで、舞台だと。だから、その、そこがね、なんかちょっと不思議な感じというか、3D メガネで、見るやつなんですけども、普段行く映画は、ちょっと大きめのゴーグルタイプのやつで、メガネの上からもかかるやつなんですけども、ちょっと今日行ったところは、ちょっと、小さ、サングラスみたいなタイプの 3D メガネで、ちょっと、メガネの上からかけるにはちょっとね、あれなやつだったんですけども、なんていうか、3D なんですけど、いかにもな 3D、いかにもこの、こっちに整理していきますよ、的な、あざといやつはあんまりなくて、まあその、基本取り出してて、でも本当に、忘れた頃に、パッて、目の前を横切るものがあって、ああ、そう、3D だ、みたいな、なったりして。で、最後のカーテンコールで、まあ定点、カメラじゃなくて、もちろんその、いろんなとこから、映画なんでカメラなんで、いろんなとこから映してるんですけども、だから、もうカーテンコールの時は、もう本当に、普通に客席映ってるんですよ。普通に、映画の、なんだろうな、そこだから、今まで映画だったのに、そこだけ、舞台があって役者がいて、その、下に観客席があって観客がいるんですよ。そこだけ。だから、なんか、なんだろう、大団円感みたいな、ね。だから、スタンディングオベーションを客がしてるんですけども、その、立ち上がる客の影がね、3D で見えて、ほんまに立ってるんちゃうかみたいな、劇場で。まあ、劇場で本当に10人もいなかったんで、あれでしたけども、本当に、なんだろうな、あれはね、本当に、見てない人は見た方がいいと思いますよ。これは本当に。セットがね、本当に、すごいんですよ。だからこれもね、多分、映像だからできたやつじゃないかなと思うんですけども、多分ね、いろんなシーンがあって、いろんなところ旅するんですけども、それぞれのシーンで、でっかい舞台装置があって、だから多分、だけどこれセット作って撮って、セット作って撮ってってやってるんじゃないかなと思って、あんだけでかいセットをね、いくつも場所取ってやれるんかなと思って、で、しかもそれぞれセットごとに違うパフォーマンスになってるんで、だから結構長期にわたってセット作って稽古して撮って、 セット作って稽古して撮ってってやってんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、ちょっとどうなんですかね、その辺は。あのね、なんか、すごい一面プールになってたり、あの、なんか観覧車みたいなやつの周りを飛び回ったり、かと思ったらなんか、なんだろうな、スケボーするときの、なんか、あるじゃないですか、へっこんだ、あれが、あれにトランポリンがいくつかあって、その中をぴょんぴょんぴょん飛び回るセットがあったり、なんだろうな、プール一面ぐらいのでっかい床が、こう、ゴゴゴゴゴーって持ち上がって、それが斜めのまま回転したりとか、本当にあのね、セットがものすごい。で、しかももちろん、もちろんね、その、団員も、身体が本当にすごいんですよ。あの、これどこで支えてんだみたいな、体重。ね、あれは本当に、もうセットも身、だからそのセットがすごいとかじゃなくて、本当に、身体も本当に、すごかったですね、あれは。いや、これちょっとね、まぁ、ちょっと見るつもりなかったんですけども、これは、見てよかったですね、これは、本当に。ね、なんか本当に、もう一回見てもいいかなぐらいの感じでしたね。ただね、エンドロールがなかったですね。やっぱり、いっぱい人がおるんでね、本当に、人物名が流れるだけのスタッフロールだったんで、もしこれ聞いてね、行こうって人はね、多分、いや、行こうっていう人がいたら、スタッフロールでは書いて大丈夫と思います。この映画に関しては。めっちゃ長いです、スタッフロールは。なんでね、まあ、この映画に関しては途中で立っても大丈夫と思いますけどね。僕はあんまり、僕はもうスタッフロールの最後まで見る主義なんですけども、もし次見るんだったら、次はまあ、スタッフロールが始まったら帰るなと思いました。はい。というわけで、まあ、陰閣でございまして、ジョン・ドゥでございます。けどもね。ねえ。まあ、デュエル部も、メイドも、さっぱり進んでませんけども。ねえ。逆にね、もう今日のね、シルク・ド・ソレイユでね、魔法少女の方がものすごい、進んだっていうね。ちょっとこれ使えるわ、みたいな風に。ちょっとね、これ、今日見たことによってね、魔法少女がものすごい進んでしまって、そろそろ始めれんじゃないかぐらいの感じになって、ねえ、あれなんですけども。うん。まあでもね、やっぱり当面、メインでやってる2本の方をね、一応やっていかないと、いけませんしね。まあね、まあゼアルの方もなんかシャークの妹が結構大活躍をしてるというかね、ねゼアルねなかなか評判いいっていうかね、なんかどうなんですかねあれは。だからそのね僕があんまり。ゼアルの最初の方のが、なんかその、女キャラクターを押し出す感じがあんま好きじゃなくて、結局その、GX とか 5Dズとか、あの辺の流れから入ってるんで、あんまりあの感じは、だから僕もタッグフォースはあんまり好きじゃなかったんですけども、てかタッグフォースが出ないんですね、もう。あれは。なんかその、ね、そのチームが今、ホライゾンのゲームを作ってるらしくて、その会社が。だから今、タッグフォースは作ってないそうですけども。ねえ、あれとかね、本当にどんどんカード出てくるんで、一旦途切れたらもう、次から作れないんじゃないかなと思いますけどもね、タッグフォースとか、ああいう系のゲームは。打ち込み作業を随時やっていかないと。ねえ、その辺がちょっと怖いというか。元からタッグフォースはやってないんであれですけども。ねえ、まあ DS の方もね、対して、やり込んではないですけどもね。そういう、確かに。ええ。まあ、ねえ。そういう感じでやってますけどもね。なんか、ねまた、埋まってるネタを、持ってくるやつしましょうかね。 どうしようかな。なんでもね。まあね、ネットはね、めっちゃあるんですけどもね。本当に携帯のメールで保存してるんですけどもね、未送信メールが145件あるんで、その145件の、まあ、ほとんど全部、なんかのネタ帳になってるんですけども。ね。だから、ネタはたくさんあるんですけどもね、じゃあなんかをここで言うとなるとね、それはそれで、どうやねんというか、ね、そういう感じになりますけども、ねえ、ああ、そうだ。ちょっとね、思いつきというか、最近ちょっとパッて思いついて、とりあえず、ね、ネタだけメモってたんですけども、この間ね、遊戯王、ニートシャパロディのサブ隊をいっぱい貯めてるっていう時に、反逆のレッドカードって言いました。反逆のトラップカードか。だから反逆のレッドカードのあれで、パロで、まあ、反逆のトラップカードっていう風に、のを一個作ってるんですけども、だからあれは、反逆のレッドカードは、一つ前を忘れていくの、外伝というか、まあ、一つのショーが独立して一つの作品になってるっていう結構面白い形式の作品になってるんですけども、僕は一つ前を忘れていく結構好きで、結構好きっていうか結構かなり好きな分類に入るんですけども、漫画は。それぞれのショーで全く別のことをしてるところとか、それでいて、それぞれのショーに面白いところはちゃんとあるんでね、あれは本当に名作と思いますけども、一つ前を忘れていくっていう作品のタイトルですけども、それをね、なんか、デュエルで面白く使えないかなと思って、だからその漫画動向じゃなくて、その単語、その言葉だけを言葉の意味だけを持ってきてるんですけども、デュエル中に、ターンが、ドローフェーズに入るごとに、その前の記憶が全部なくなるってどうだろうと思って。だからなんていうか、だからデュエルに別のルールを持ち込むっていう話の流れになるんですけども、最初、5枚ドロー、6枚で、最初に、1ターン目ドロー。で、カードプレイして、ターンエンド。相手のターン、ターンエンドで、次のターンに、ドローフェーズでカードドローしたときに、その前のターンの記憶がなくなるっていう、そういうデュエルはどうだろうと思って。まあ、なんでそういうデュエルになるかっていう、そのシチュエーションはね、まだ、できないですけども、だから、つまり、まあ公開情報はまあ、わかりますけども、だから、どうだろう、その場合、墓地の確認とかなくさせた方が面白いのかな。いや、それはちょっと違うかな。だから、あれだ。マリクのね、城之内との戦いが卑怯じゃないかっていう、言い草に僕はもう真っ向から反抗したいタイプで、だからそのね、デュエルに別のルールを持ち込むっていうことの面白さを僕はやっていきたいんですけども、だからその一環としてね、例えばダークネス戦、墓地のカードを忘れてしまって蘇生できないっていうね、あれもなんかルールとしてもっとシチュエーションをがっつり作れば、なんかちょっと面白いものが書けるんじゃないかなと思ったんですけども、そんな感じで一つ前のターンのことを忘れてしまうっていう。だからまあ、これも思いつきなんで、やるかどうか分かりませんし、どうやってやるかもまだ決めたいですけども、まあ、例えばね、まあ、そしても、どの程度忘れるかっていうね、いろいろ、その具合も出ますし、まあ、リベルをしてるってことすら忘れてしまうっていうパターンもありますし、なんていうか、一ターンごとに記憶がリセットすることは認識してるけど、することは認識するみたいな場合も。だから全部記憶なくなる場合は、カードドローするごとに、はっってなって、俺は今何をしてるんだって。で、相手を見たり、自分のディスク見たり、手札を見たりしてる間に、そうか、俺は今デュエルをしてるのかっていう。しかし、で、まあ、 一ターン、2分でしたっけ ?5 分でしたっけなんかある、ありますよね。それでその、2分か5分、2分かな ?5 分か。その、だからそのデュエルだけやったらその5分ルールが厳格に適用されて、その5分間のうちに、とりあえず今の現状を認識して、まずその、今デュエルをしてる最中だっていうことを認識して、そのデュエルの盤の様子を認識して、で、次どういう行動を取るかっていうことを認識して、で、まあ、その、相手に対する情報は、本当に公開情報しかないんで、今まで、だからその、公開情報はその、墓地にあるカードと場にあるカードの種類はわかるけど、どういう手順を得て、こうなったのかはわかんない。っていう。だからその、それによるプレイミスみたいなこともね、あると思うんですよ。だから、なんていうかその、相手の戦法を読み間違えてしまう。で、まあその相手がもしそういう、なんていうか相手の記憶を消す技を使ってるやつなんだったら、わざとその、墓地から、墓地と場のカードから、その、ルール、その、自分のデッキの中をわざと勘違いさせるようなデッキを使ったりとか。それはもうそいつはそういう相手の記憶を消す技を使うんで、それはもう、それを想定して自分もデッキを作ってるべきだと、ね、思いますけども。で、まあ、そのままでまあ、勝ってもいいし、その、記憶を、操る術を打ち破られて、で、打ち破ったら、その、相手をごまかす、その、相手の記憶がなくなるのを前提で、それをごまかす裏を書くデッキを作ってるから、意外と正攻法でやられたら弱いとか、もしくは、その、記憶がなくなったままの毎ターン記憶がリセットされる状態のままで、主人公が勝っちゃう。まあ、主人公かわかんないですけども、それで勝っちゃうとか、いろいろ、やりようはあると思いますけども。だから、その、ダークネスが、実際 GX 作中で、その、思い出を消すというか、そういう技を使ってくるんで、だからまあその、ダークネス的な存在はデュエル部にも存在してますんで、その、宇宙の裏側から来た存在っていうのは。なんでまあ、それと同じような形で、相手の記憶を消すデュエルっていうのは、面白いんじゃないかなっていうのを、ふと思いつきました。はい。じゃあ、インカクスラッシュジョンド、本日はこの辺で。また明日お会いしましょう。バイナラ。